このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回様々なテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、こんばんは。
こんばんは。
喋っているのは砂川と、
ヤコウと、
T 斎藤と、
久保田と、
サニバタイラです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
おしゃべりサニバボードゲーム大作戦会。ポッドキャストだけ聞いてる方は申し訳ないんですけど、これ生放送を撮りながら録音してます。
で、どうだったんですか、斉藤さんの。
あのおかげさまで、あの、はい、おしゃさに効果 で結構あの、うん、来てくださって。
はい。
ちょっと聞きたい。
ああ、ヤコさん、どうぞ。
ゲームまで、その、クボタンが売ったじゃないですか。
はい。
その、まあ、ぶっちゃけ、はい、ああ、売れたのは嬉しいし、と思うけど、はい、8部みたいなとこってあった？
何ですか？
その8部しか用意してない的な家内製手工業みたいな感じじゃない
です
か？ひたすらカッターで切って切って、
そういうとこはあった。いや、なんかね、ツイッターでね、ちょっとお話になってたんですよ、
はい、
ゲームマが、はい、その、うんうん、同人のゲームサークル の、 そのお祭りじゃなくて、
はい、
その、うん、なんていうの、
あ
見ました。
なんかあの選手権みたいなコンテストみたいな、
そうになってるから、
はあ、
うん、俺久保田みたいなそういう入り方全然ありだと思うよ。 あれもようできとったし、俺はやれって言われても無理やし、うん、すごいなと思ったんやけど、はい、それでどれぐらいいたかなと思って、その現場の中に
レベルがですね、
そう あんま見てない、
あんま見てない、
本ばっかり買ってくるだよ
久保田君ゲームより本の方が、
いやそれでもあの本当あの手作り感満載のは結構意外とあってですね、
うん、じゃあそろそろ紹介に入っていきますか。
紹介、じゃあいきなり
じゃあお願いします。
いきなりじゃあこの100円侍ってことです
か？この辺が多分
これ全然新作じゃないみたいなんですけど、
100円侍、
これはあの小学生が作ったゲームらしい。
え、小学生？
すごい。
例えばそのあのお父さんはもう結構そのゲームマの常連でいろいろ出されてる
方裏のがいきなり面白い、大雑把すぎるルール説明っていうのがあるんですけど一行書いてて勝ったやつの勝ちって書いてます
で小学生が作ってて、でなおかつ100円侍って名前の通り、うん、値段が100円だったんですよ。
すごい、
これで100円なんですか？
いや、まあ、だから多分もうちょっと赤切ってるぐらいじゃないかなと思うんですけど、
うんうん、
でもなんかそのいいですよね、手作りっぽい
雰囲
気。ルールは面白そうなんですか？
あの2人対戦 の、 あの R ライバルズみたいな感じ
の、おお、超面白そうじゃないですか。
一度に戦う侍の数2人わあ、なんかでもいい、この絵とかがなんかあの見えないかなレゴみたいなので作って写真撮ってるんですよね、
う
ん、
これ全部小学生がやってるんですか？
多分でもそのデザインとかはおそらくその大人の方の力が入ってると思いますけど、
一応そのあ、まあそうですね、ゲームシステムもそのお子さんが作って、
うんうん、
まあ、調整はお父さんが少しされたみたい
です。へー、カード、あ、でも結構しっかりしてるよ、なんかツルツルしてるよ。
そう
ああ、まあそういうのはちゃんとした印刷所にお願いしてるんです
か、ね、デコクトデザインさん。
いいですよ、印刷
いいですよね、なんか、うん、
はい、ゲームタイトルは、は
い、半額お惣菜です
あのスーパーで閉店間際に貼られることでおなじみのあのシールですね。
はい、そうですね、
はい、どういったゲームなんですか？
で、まあこのゲームはあの半額のシールが貼られる時間を予測して、うん、まあそのまあ、時計チップみたいなのがあるんですけど、それを出して、
うん、
まあ、せーので開けて、うん、まあ、その時間だったらちゃんと半額で買えたりするけど、
うん、
まあ、その時間でなかったらもうそのままの時間で買わないといけないし、
なるほど、
逆に半額シールがその貼られてた後の時間だ でもその遅すぎたら先に買われちゃうみたいな商品が、
ああ、はいはいはいはい、なんか
簡単なジレンマが、
はいはいはいはい、
できてるっていう、
まあ、いわゆる本当に主婦とかがやってるあれをゲームにしてみたみたいな、面白そうじゃないですか。
でもこのテーマがすごい好きで、
うん、載ってます？
載ってます、
ね、はい、サークル名さんはね、多分制作が JC クリエイツさん、
あ、そうそう、 JC クリエイツ
これですか？
そうそう、なんか妹再拡大再生産とかを告
知してたと思う。
まあ、これなんか絶対に漏らしたりはしないとか、 いや絶対に漏らしたりはしないっていうボードあのカードゲームがあるんですよ。とかそこそういったあの、はいはいはい、ゲームを出してるところです
。うんうん、いやこれね僕あの1回テストさせてもらったんですよ。で、あの、
はい、
あのお腹が減ります。
お腹減ります。
また食べ物系ですね。
そうそう。いや面白かったですよ。なんかその性の出しのバッティングゲームですよね。
バッティングなんだ。
そうそうそうそう。でなんかその時間が、まあ、バッティングっていうわけでもないんだけど、その、うん、やっぱ被るとあまりよろしくないんですよね。
うん、
うん、なんかそういうゲームですね。
は
い、半額お惣菜。
近すぎるか。
でした。
出た。
アニマーレタッティカ。
いや
ー。はい。いえ、これですね。
川崎ファクトリー。
はい、川崎ファクトリーさんの、ですね、まず、絵が非常に可愛い。ですね、どんなゲームかっていうと、これはですね、大富豪なんですよね、基本は。ただ、非常にときめくのが、個別デッキ、
わらわらかな、
非対称ですね。うん、非対称デッキによる大富豪。
ああ、やりたい。
だからね、ワンちゃんとか、にゃんこちゃん、そして、ペンペンちゃん、そして、クマちゃんかな。この4種類のデッキが入ってるんですけど、それぞれ、ね、その数字の内訳が違うんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそう。だから、
非対称。
例えば、その、ペンギンっていうのは、なんか群れを成してるイメージがありますよね。
はいはいはい。
だから、このペンギンちゃんは、その低い数字がうわーっとあるんですよ。で大富豪というゲームの特徴上、横に同じ数字を並べて出すと強いじゃないですか。
確かに確かに。
何枚出しみたいな。
はいはいはい。
あれがその強いっていう感じ。で、熊ちゃんはこれはね、これ内訳がね非常によくできててこういうのがあるんですけど、熊ちゃんは逆にこの低いところっていうのはすごく少ないんだけど、強い。力が強い、
うん、
強いところが結構多いんで、はいはいはい、1枚とか2枚でドンって叩き潰す感じ、
うんうんうん、
これでですね戦い方のその、デッキに向いた戦い方っていうのがやっぱあるんですね、
うんう
ん
うん、
でそれをうまく使ってやるっていうゲームなんですけど、
うん、
ね個人的にこれが面白いなと思ったのがですね大富豪の普通のその何枚出しっていうルールあるじゃないですか、
はい、
これが軍団出しっていう言葉で説明されてるんですよ。
うんうんうん、
なんかね、まあ、2枚出し3枚出しっていうやつですよね。でこの下の方位出しってのがこのゲームを劇的に面白くしてて、
方位出し、
方位出し、方位するんですよ、うん、ねまず軍団出しっていうのは例えば2の2枚出しとか3の3枚出し、うん、じゃあね分かりやすくするために6の2枚出しっていうケースで説明しましょうか、
うんうん、
これがね結構画期的というかなかなかよくできたデザインで、まずじゃあ6の2枚出し、例えばそうですね4の2枚出しに対して6の2枚出しで潰すっていうのはもう簡単ですよね、
うん、
はい、まあ、これで勝てるんですけど、これに対してですね、
なんでこんな白飛びするんだろ
う、そうそう、なんかねなんかピカピカしますよね。まあとりあえず6の2枚出しなんですけど、合計値が12になってますよね。でこの合計値12に対してこういう出し方ができるんですよ。合計値が12で6の2枚なんですけど、
うん、
この合計値12に対して、同じ合計値12なんだけど、4の3枚、
うんうん、
要するに枚数を多くして、
うんうん、
合計値がぴたり同じやつで作れたら包囲して潰せるっていう。
ああ、なるほどなるほど。
だからこの数字が低いやつをダドドドドッと固めて、
うんうん、
出すことで、なんかそのでかい数字を数で押し潰すことができるんですよ。
うんうんうん、
これのおかげでなんか結構いろんな戦略が生まれてきて、なんかね1ゲーム目2ゲーム目とかではなんかまだなんかよくわからない感じだなっていう手応えだったんですけど、
うんうんうん、
この感覚がつかめてくると、その要するに大富豪だから手札をなくしたら勝ちなんですけど、
はいはい、
そのどこでズバッとこう切れ味鋭く終わるかみたいな、なんかその辺がねすっごくよくできてましたよ。面白かったですこれ。
ちょっと基本的なとこ聞いていいですか。
はいはい。
大富豪って手札配りきりじゃないですか。
うんうん。
だからなんか2人で対戦するデッキ ってなんかあんまちょっとピンとこないんですけど、
あのだからねこれね不思議なんですけど、大富豪って普通だったらその多人数でやるイメージじゃないですか、うん、でこれ多人数でもやったんですけど、
なんか長め
あのね2人でやるとより面白そうでした。
手札は配りきり
じゃないんですよ。あのね16枚のカードがその最初渡されるんですけど、6枚が山札として残るんですよ。でその10枚を出し切れれば勝ちなんだけど、あの要するにあのカードで負けてしまうと撤退しないといけないですよね、普通の大富豪的に、うん、で撤退した時に山札から2枚補充をしないといけないんですよ。うん、ってことは、まあ、そのカードが増えちゃうから終わりにくくなるみたいな。うん、で、まあ、でもそうなるとこうよりなんかその横に伸ばすのは強くなるよねみたいな感じもあって、逆転性もあるんですけど、だから一番いいのは最初の10枚を一気に出し切っちゃうのが一番早いっていう感じです。うん、あのね、まあ、やればわかるけど、このなんか2人で楽しい大富豪っていうのがすごく不思議な感覚なんですけど、うん、これはよくできてますよ。あの、うん、このなんか可愛い見た目に騙されずに、これとかなんかあれですよね、この昔のこうリボンとかなんだっけあれ、
チャオとかね、
チャオって知らないけどなんかそういうその少女漫画のマスコットキャラとかで出てきそうな、うんうん、この雰囲気なんですけど、うん、結構ね、いや昨日遊んでたのはガチなおじさんばっかりでしたからね。
アートワークは月なゆうって読むんですかね、これは。さんですかね。
ここはちょっと初めてお聞きしたけど、いやでもねすごくいいですよ。なんか総合的によくできてるなっていう感じで、なんか隙がないっていう感じですね。はい、アニマーレタッティカでした。2位から4人用の、まあ、20分ぐらいで終わるんじゃないかな。なんかそれぐらいの、サクッとゲームです。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃまだ。
あ、出た、
リア充爆発しろ、
出た、どういうゲームですか
これは以前あのプリンセスエスコートを出してたところのサークルさんなんですけど、
はい、
ちょっとまたサークルさんの名前、あ、T クラブさんかな、 T クラブ
って、ああ、はいはいはい、
サークルさんですけど、まあ、これはこれもプリンセスエスコートとなんですけど、正代陰徳系って言われるやつでしてまあプレイヤーはそのいわゆるオタクのサークルみたいな、まあ、の一員で、うん、で、まあ、まあ、付き合うの禁止みたいな、そんな感じのやつなんですよ。はい、で、
切ないね。
で、リア充がなんか、まあ、この中に一人紛れ込んでると。
うんうん。
まあ、そういう話になって、で、非リア充たちは、リア充許すまじと。
なるほど。
仲良くしようよ
っていう話です。そのヒア、あ、そのリア充を、まあ、ボコボコにするためになんやかんやするみたいな。
あ
ーなんか昨日これもね、はい、あのテストプレイしたんですけど、
はい、
あのこれを遊んでる時にあの途中で来られた方がいて、あのもうね何が何やら分かってないんですよ、あのこのゲームは何のかで、あの外からこう指くわえて見てて、うんうん、後で感想を聞いたらなんかパワーワードが飛び交ってましたね。
そう。いや本当あのまずその役職カードと、
うんうんうん、
役職カードっていうのは、あなたが非リア充ですよ、リア充ですよとかっていうカードとは別にスキルカードっていうのがあって、まあ、自身のなんか性癖みたいなのが、性癖っていうか、まあ、特性みたいなのがあるカードがあるんですよね。
なるほど。
でそれがいろいろともうパワーワードで、
あ
ー
優しい世界、
そうそう、優しい世界だの、
ド M
だの、ド S だの、ド S だの、
マッチョカリパック、
なんか知らんけど腹パンとかありましたから
ね。腹パンお兄さんみたいなね。なんか僕の隣の人がね、何回も何回も僕に腹パンをしてくるんですよ。でこれ腹パンされたら自分のカードをそう吐き出さないといけないですよね。ゲモーっつって。まあなんかそういうので、はい、わーわー楽しむ感じのゲームって感じですかね、
はい、
うん、いやまあまあ面白かったです。なんか正体陰徳系っていうか、なんか僕の印象ですけど、
はい、
犯人は踊るとかの、
そういう感じに近いですね。
そういう、こう手札がぐりぐり回っていて軽く読み合うみたいな、
サークルは楠本本さんで委託ですね。
あ、委託なんですね。へー、はい、ということです。
ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
よろしいですか？
よろしいです。
ありがとうございます。
じゃあ次は斉藤さんのターン。
あ、じゃあ自分のターンですか。
何が出るのかな？
じゃあ自分は、この、じゃあまず最初これを、お、
じゃあ、出た出た、こんなちっちゃいんですかこれ。
そうそう、
なんか写真でもっとでかいと思ってた。
そう、これはあの、タイム部門を作った新ボードゲームトモさんの新作ってことで、
はいはいはいはい、
ただタイム部門とはもう全然毛色が違う、どっちかというとアブストラクトに近いようなゲームなんです
よね。
で、まあそのこの辺の人はご存知のように自分はアブストラクト好きなので、これはもう見た目で面白そうだなと思って、試しにやらせてもらったら、案の定、
案の定です、面白かった。
そうですね、もう最初の 2,3 ターンで、タイプ 2,3 個置き始めた時に、あ、これ面白いってもう
なるほど、ね、どういうゲームなんですか。
ですね、なんか渋谷のスクランブル交差点を、
はい、
このお互いのなんかなんていうんですかね、渡り合うみたいなイメージらしいんです
よ。あーはーはー、なるほど。
でこの青の駒はこっちに渡る、
あ、
赤い駒は逆にこっちに渡るっていう。
ほ
う、
う
んうん、
はいはいはいはい、
ね、でなんか8個のうち6個渡ったらゴール で、
は
ー、でなんか最初はこの大きいフェーズなんですよ。これをなんか敷き詰め交互に置いてって、
はい、
こう道を作るところから始めるんですよね、
うんうん、
なるほど。
で全部敷き終わったら今度移動が OK になるっていう、
はい、
うーん、
これ置く時のルールとかもあるんですか。
いや、まあどこに置いても OK なんですけど、
はい、
うん、この移動が、
うん、
黒の とこだったら一気に渡れるとか、
うん、
逆に四角だったら一気に渡れる、
はいはい、あ、つながってるとね、
うん、ちょっとクワルトっぽい感じしません。
つながってると一気に渡る。
あ、そうそうそう、
はい、
だからまあこうやったら四角でつながってるんでここまで
こう一気に、おお、ここまでも一応、あ、まあ意味ないけど、
あ、
いける。
そうですね、こうこっちこう、
はいはい、
あ、じゃあ黒は黒で、
だから
黒黒黒黒黒、
なるべくつながってるルートを探そうってことですね、う
ん、まあ要するに作るときに最初になるべくつなげる置き方を
した。ああ、そうですね、
なるほど、
自分で置けるときは、はい、
ああ、確かにシンプルだけどよくできてる感がありますね。
これなんかやばいですね、ビア白でビア。
ああ、そうそうそう、だからあの割ともう一旦でピョンってこういけたりもするんですよ、
はい、
もう最初もうそうなるようにこう置いてきますから
、
ね、うん、ああ、本当だ、
これが逆だったらとか、
ああ、
そうですね、白でいけますね。ああ、なるほど。
で
して、
で今度、移動させるときは移動またはこう追い上書きしてもいいんですよ。
おお、なるほど。一旦捨てて、
うん、人が作ったのを潰すとかですね。
へ
え、なかなかあの面白かったですよ。
め
っ
ちゃ確かに、まあなんかシンプルながらよくできてる、
うん、
渋谷、これ4人ルールっていうのもあるんですね。
そうですね、なんか4人ルールはチーム戦で、
あ、これも面白そう。
チーム戦、
なんかこんな対面になるんですね。
あ、面白い、
うん、これはこれで結構面白いんじゃないですか。あ、いいですね、いいものを見つけてきましたね、
2人か4人ってこと。
2人または4人
ぽいですね、うん、確かに、なるほどね。
8歳以上
渋谷、
小学生が白のとこしか渡らんみたいな、そんな感じ
もします。横断歩道のね、
うん、
あ、なんかそういう遊びありましたね。
ありましたね。
どこまで行けるかみたいな。
学校まで行くのになんか、ここしか俺は。
それ以外のところマグマですよね。
そうそう。
落ちたら死ぬ。
アブストラクトでもストーリーを作るみたいな。
さすが。まあでも一応渋谷って言ってますからね。
そうですね。
まあ、まあ、はい、フレーバーはありますから。さすがやっぱり。
あ、面白そうこれ。
面白そう。
以上渋谷でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
テデステン。おつかみさま、
うんうん、見てくださいこのおぞましい感じ。
おつかみさま、
あの一世を風靡したあの箱女とかみたいなあのホラー系と言われるやつですけど、
はい、
あのね、これだからま、ジャンルで言うと正体陰徳系っていう形になるんですかね。あ、
は
い、うん、まあまあ、よくある感じなんですよ、なんか聞いてみると。
ハル君も最高でした。
ああ、そうそう、昨日ね、一緒にやりましたね。
うん、やりたかったね、ハル君。
ね、人間っていうのが、まあ、人間です。人狼でいう人間。で、おつかみ様、はい、おぞましいですね、これ。これが、まあ、いわゆる人狼側みたいな感じになるんですけど、
うんうん、
あのね、これもうストーリーからね結構よく練られてて、
うん、
あの要するに我々はその民族学のなんか研究室に所属する大学生だと。
なるほど。
でなんかその、10日あたりに行くわけですよ、調査に、
うんうんうん、
で行ったら、 なんか祠がありまして、でその祠の中にこの人形の首が落ちてるわけなんですよ。
なるほど、もう絶対なんかありますよねそれ。
あるんですね。で教授がねその祠を調べると、はい、なんか変なこうお守りみたいなのが出てきて、うん、でそれを見てる教授の首がゴロンと落ちるんですね。
え？
あ、なんか落ちるんですよ。
怖
っ。はい。で、やべーってなってみんな脱出をするっていうゲームなんですけど。
怖っ。そういうゲームなの？
そうです、そうです。とりあえず、まあ、教授の首が落ちるところから始まるゲームです。
へー、へ
ー。はい。でですね、まあ、じゃあ、陰徳系、まあ、どうやって進めるのっていう感じなんですけど、うん、あのね、これ結構目から鱗なシステムなんですけど、まあ、まだまだ知らない方もいると思うんで、軽くじゃあご紹介しておきます。
はい。
あのね、まず前半戦と後半戦に分かれるんですけど、
はい、
前半戦が、ね、封印フェーズっていうんですよ、まずこのおつかみ様を封印する、
うん、はいはい、もう出ちゃってるんですね。
もうそうですね、あの教授の体に多分憑依してて、でその憑依したおつかみ様が次ここにいる誰かの中に憑依してる。
あ、な
るほど。
このままじゃえらいこっちゃということで、例えばじゃあ7人で遊ぶ場合は、
はい、
もうちょっと字はちっちゃくて見えないかもしれないですけど、この、封印値14っていうところから始まります、
うん、
でこの14っていう値を、どんどん減らしていってゼロにできればもう封印エンドで、
なるほど、
めでたしめでたし、
はいはいはい、
勝ちなんですよ、うん、ただこの封印してしまうまでに、うん、ある条件でこの精神力っていうのがどんどん削れていくんですね、
うん、
でこの精神力がゼロになると、あーっつって、この封印が無理だったっていう話になります、
はい、
で封印が無理になると今度は脱出フェーズっていうところに入るんですけど、
はい、
じゃあね、まずこのどうやってこの封印を進めていくかなんですけど、うん、あのね、じゃあみんなひらがなって知ってますよね。
うん、
いろはにこへ
と。じゃあ斉藤さん、
はい、
目をつぶってこのここに手を出してもらっていいですか。手のひらを表に、はい、手のひらをこう出して、はい、で目をつぶってください、はい、僕が今からあるひらがなを書きます、
はい、
それを当ててください。はい、書きました。
す、
おお、素晴らしい、正解はすです。
うんうんうんうん。
でこれがちゃんと、あ、いいですよ、負けて大丈夫です、はい、ここでもしちゃんと当てれればこれが封印が進むと、
へ
ー、というゲームなんですよ。まずこれが基本です。で、失敗するとこっちの精神力っていうのが削れていきます。
なるほど、
はい、
うん、これってそんな当たったり外れたりするもんなんですかね。
結構ね、難しいです。
へ、
難易度を上げたりもできるんですけど、なんか利き手と逆で書くとか鏡文字で書くとか、まあまあそういうのはあるんですけど、ただやっぱりね、結構難しい文字とかもあったりして、これあれなんですよ、いろはにほへとちりぬおなんで、昔のいとかがあるんですよ、るみたいなやつ。
あ、
まあまあそういうのもあって難しいんですけど、で、ね、斉藤さんが今おっしゃったみたいに、慣れてくるとね、結構いけちゃうんですけど、でもね、失敗するんですよ。なぜかというと、このプレイヤーたちの中におつかみ様がいるからです。
裏切る
の、この人たちは要するに成功させたくないわけなんで、あのね、もうだからこのおつかみ様になった時の絶妙な邪魔し加減っていうのは面白いんですよ。なんかちょっと勘違いされるように文字を書いたりとか、
難しい、
なんか難しい文字が来た時にわざと間違えたりとか、あ、言おうとまあ間違えたみたいな。
あ、答える側もあるんだ。
そうそうそうそう。だからまあまあ細かいところはちょっと省きますけど、その辺のなんかね、やればわかるんですけど、この思ったよりもここの文字を伝えるっていう部分で陰徳要素がちゃんと出るんですよね。
なるほど、なるほど。
さりげなく下手にするとか、
うんうん、
なんかね、はい、まあ、そういうの
も、あ、何です
よ、いや、いいですよ、
何、意外と本当人間側でも間違えるなと思って、
うん、あ、そうそう、
前回やった時に間違った人が全員人間側だったっていう
で疑われたり、
そうそうそう、
はいはいはい、
単純にその人間性能で間違うっていうこともあるんですけど、
ちなみにこのゲームはその、うん、なんていうんですか、追放的なルールはあるんですか。
じゃあ後半の話をしましょうか、
はい、
じゃあこれで、まあ頑張って頑張ったんだけどダメでした、間に合いませんでした、精神力がゼロになって、
うん、
じゃあこの時の、このボードがよくできてまして、残り人数っていうのが書いてるんですね、うん、で、例えばじゃあこのおはじきが封印が進んでて残り5人まで進んでた、
う
そしたらどうなるかっていうと、今プレイ人数が7人で、うん、残り5人のとこまでボードが進んでた場合は 7-5 の2、うん、ね、つまりこのプレイヤーの中の2人が脱出できたっていう扱いになります。なんかね、ある処理をして2人は脱出できたことになるんですよ、当然人間だけですけど、はいはい、で2人脱出して、その後で脱出した方の人が今度はね、残ったまだ脱出してない人がいますよね、
はいはいはい、
脱出した人はもうこの人間カードをもう表にするんですよ、
うんうんうん、
要するにまだこの人間カードが表になってない人の中にも、まあ、必ず人間がいるはずだと、
うんうんうん、
そしたらね、その最後に脱出したっていう人が次の人間を救い上げないといけないんですよ。
なるほど、うん、
手で持って、
そうですね。
じゃあヤホーさん、こうですね、手を出して握手を求めるような形で、じゃあヤコウさんが最後に脱出した人です、
はいはい、
で例えばじゃあ僕を指定したと、
はい、
で、平さん助けるよっていう感じで、まあ言ってみましょうか。
平さん助けるよ
ありがとう。じゃあこれで目をつぶるんですよ、見えない。で闇の中から
神さんなんとか大丈夫みたいな
で、まあレスポンスを待つんですね。で投げかけられた人は、
うん、
人間だったらこうです。
そうですね、
これも怖い
まあでも、はい、よし作った
っていう
ことなんですけど、はい、じゃあもう一回やり直しましょう、じゃあ
助けるよ。
でここでですね、この平さんがおつかみ様だった場合、
はいはい、
こう来るんですけど、
ガシー、
怖い
怖い
っていう風に手を握られるっていう、
これ
怖い、これでもうゲームオーバーです。
ああ、はい、そっかそっか、もうこれでおつかみ様側の方、
もうこの瞬間終わりなんですよ。
バレち
ゃう。でこれいつまで続くかっていうと、
うん、
この場にもう人間はいないって判断するまで、今度はじゃあ救われた人が次の人を救う。
ああなるほどなるほど、
次救われた人が次の人を救うって言って、
はいはいはいはい、
要するにおつかみ様は7人だったら最大で2人しかいない、賭けとかで1人のこともあるんですけ ど、
あなるほど、
この1人か2人、はい、なので、
うんうん、
残り2人ってなった時にもうここには人間はいないって判断するか、もう意を決してあと1人を救うのか。
なるほどなるほど、
っていうこのだからね、救う方の人がすごいこう異通ポジションになるんですよ。
だから残りの2人が2人ともおつかみ様だと思って、じゃあもう終わりますって言って、はい、実は1人は人間だったみたいな、はい、
そう、閉店ガラガラってしたら、その中に取り残された中に人間が一人いたみたいなことも。
かわいそう。
なるほどね。
これがね、なんか結構ルール読んだ段階では、うん、もっとバカゲー、まあもちろんワイワイ楽しいんですけど、
うん、
かなと思ったけど、結構ね、議論がちゃんと白熱するんですよ。
どうせまた怖い音楽流したんでしょ。
すいません、流しました。でしょ。ただなんかそのゲームとしてロジックがちゃんとあって、
正体特系だからね。
そうそうそうそうそうそう、なんかその辺のひらがなについてすっごい真剣に語り合うんですよ。なんかここで間違うのはおかしいんじゃないみたいな。
まあ当然出てくるでしょうね。
そうそう。いやこれだからね、ゲームとして見ても結構よくできてるんで。いやちょっと今回の中では今のところもう爆回りしてるというか。はい。まあこちらおつかみ様でございました。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
怖いんだよな映画。はい。
はい、これ説明書本ですね。これはもうルールブックのアイディア本です、うん、だからまあどちらかというとゲーム制作者向けの本ではあるんですけど、
ちらっと少しだけご紹介しましょうか、うん、はい、あこんな感じね。
そうですそうです。
ああ
どういうふうに、
ハウトゥー本みたいな、
どういうふうにこう説明書を書いてくれると分かりやすいよっていう。
それ今回買ったの？
あ今回買いましたよ。
なんか前回も買ったって言ってなかった？
前回はゲームのデザイン本と、あと
これは説明書の書き方、
これ説明書のアイデア
ですね。前回はゲームのデザインの作り方みたいな、
はい、だから今回のそのザグゲームで実際説明書も書いて出したんですけど、まだ改善できる点があるんじゃないかなって買ったんですよね。
なるほどね。
けど本当にこれ見て思ったのが、やっぱり自分も本当説明書読むの苦手な人間なんですよ。読み込まないタイプの人間というか、
はいはい、
で説明書アンケートなるものがあるんですけど、映ってますかね、わかんないですけど、説明書アンケートなるものがあるんですけど、やっぱ説明書に、まあ、少なからず不満を持ってる人っていうのは いるんですよね。例えばなんかこれはこうなの、ここもしていいのみたいな、このアクションまでしていいのみたいな、
なるほどね、
そういったことも書いてあるから、なんか大いに参考になるなって思いますね、本当に。
はいはいはいはい、
なんかそれを知ることができただけでも、これは本当買ってよかったなと思いますね。
なるほどね。
ちょっと説明書の話してもいいですか。
どうぞ。
なんかあのメビウスのルールブックって読みやすいんです。
ああ
、あれすごくしっくりくるっていうか、肌に合うというか、
割とシンプルなあれですよね、こう書体というか、う
ん、なんかワードで作ったっぽいんだけど、
やっぱそれは経験なんじゃないですか、その長年の蓄積というか、うん、そういうもんじゃないのかな。
まあなんか基本原作っていうか現場に忠実にやってる感じではあるんですけど、
はいはいはい、
なんか例えばのタイトルとかあります？
いや、もう例えばいっぱいありすぎてですね、
う
ん、
へ
え。メビウスって例えば何？あ、チャオチャオ？
いや、もう例えばはね、本当に山ほどあるんで、
うん、そう
絞れないぐらいですけど、うん、
はい、ありがとうございます。
まあ、とにかくいいと。
あ、そうですね、なんかこう読みやすいす、ね、
そういうのありますよね。だからこの間赤瀬さんと話してたそのルールブックのうんじゃこりゃみたいな話がありましたけど、
うん、
いやー、これだからこういう本が出てくるなんか段階になったんだなっていう気はしますよね。だってこれあれですよ、説明書の書き方の説明書みたいなものですもんね。
確かに、
うん、いや面白いですね。
あ、そうだ、まあ、メビウスの基本はその忠実に訳してるんですけど、ところどころその、
うん、
役者中みたいな感じで注意書きが入ってるんですよね。
それが親切なのかな、
うん、なるほど、
ツボをこう押さえてるんでしょうね、やっぱね。なるほどね。いいですか、これは。
はい、これは大丈夫。じゃあ次に
これを
紹介したいんですね。
これ超いいよね。
映ってるかな。
はい、大丈夫です。来ました、
ボードゲームクイズ、
イエーイ。タッタッタッタッタッタッタッタッタッ。
難しくて全然答えれなかった。
いや、あ、どうぞどうぞ。
いやいや、じゃあせっかくなんで、その
1問ぐらい出してみましょうか。
1、2問出して聞いてほしいですよ。
いいですよね、1問ぐらいね、
うん、
じゃあ、あ、なるほど。あ、これ斉藤さん答えれなかったら恥ずかしい問題ですね。
これまず僕たちが答えてダメなんじゃないですか。
ドキドキドッキン、
参ります。
まあまあ、
問題。スコットランドヤード東京のボードには、東京のシンボル東京スカイツリーも書かれている、丸か×か。
丸。
ファイナルアンサー。
丸。
確か持ってましたよね。
持ってるけどやったことない。
本当にいいんですね。
はい。
正解。
ありがとうございます。
あ、じゃあ一問一答のやつも言ってみましょうか。
そうですね。
では、そうだな。
これ聞いてる人分かったら先に答えていただきたいですね、斉藤さんよりも。
それでは、まあ、
じゃあちょっと少し間を空けて答えはいいですかね。
いや、斉藤さんガチでいいんじゃない。ああ、ちょっとラグが、じゃあ2秒ぐらい。
もうあんまり簡単なのもあれなんでね。
そうですね。
なんですか。
あ、まあまあ、なんでもいいですよ。
ああ、これじゃあ行ってみましょうか。では問題です。ででん。モノポリーのマス目でチャンスカードのマスには何のマークが書かれているか。
なんだっけ、チャンスカード。わかったっけ、ヒゲのおじさん。
ファイナルアンサー。
はい。
残念。正解はクエスチョンマークでした。
そっか。
ねーね
ー、クエスチョン。
そうです。
ハテナ。
斉藤さん人形募集です、ね。
ちなみに共同基金はなんか宝箱みたいな感じのマーク。
あ、久保田さんが実は詳しかった。みたいな問題が、これ何問入ってるんですか。
これ結構入ってますよね。
これは
ゲームマー特典として、まあ、
これ
追加のアディショナルなんちゃら。
へ
ー。もなんかこのちっちゃい紙に配布されました。
今なんかボトルインプとか書いてた。
これバンジローさんですね、作った方。は
い、いや、結構ですね、マニアックな問題出てるんですよ、
う
ん、
そうそう。いや、これはめちゃくちゃ面白いですね。なんかちょっとこう空いた時間とかにね、はい、結構楽しいのではと思います。
めっちゃ作ってるんですよね、バンジローさん。
いや、もう本当普通の 一般ゲームだけじゃなくて、うん、同人まで扱ってるんですよ。本当ゲームマーケットで出しているようなゲームがまで扱われてる、うん、
ちなみにこの本には絶対載ってないと思いますけど、はい、おしゃべりサニバのサニバとはってツイッターで言ってました、ね、あれ見つけた時超嬉しかったです
そうそうそうそうおーってなりましたよね
素晴らしい。この本にはあの赤瀬さんのボドゲで遊ぶようも問題に収録されている
。楽しいですね。
ぜひ読んでみてください。
素晴らしい。ジョーとゲが出てるんですね。
はい。ジョーは比較的ですよ。比較的一般的な方なんですけど、ゲになったらさらにマニアックになる。
これどっかで買えるんですかね。
さあ、通販やってるかどうかわかんないですけど、ゲームマーケットでも、ゲームマーケットでは多分次も再販されるんじゃないかな。わかんない。
さあ、大阪で
販売されてほしいね。うん、
しております、うん。よろしいですか。
はい。
はい。
はい、
もう書籍
まだまだあるんです
けど、まだまだある、まあ、全部話すとちょっと長そうだから、
じゃあ最後に、
はいはい、
じゃあこっち、これを紹介しましょう。
何ですか、黄色いですね。
あれ映ってる、はい、映ってますね。これはあのクリエイティブハビッツって言って、あの前回も、うん、あの緑色の本買ったんですけど、へー、あれです、あの今日本でも熱いデザイナーのインタビュー本ですよ。
政治かない、
そう、この黄色の本には金井誠司さんと、あの 川崎さんですね、川崎さんがのインタビューが載ってると。あの前回 その緑 あのですね、おかずブランドさんとか、あとおかずブランドさんと、あとすみません、もう一人のお名前忘れたんですけど、あの横浜新商店の方と、あともう一人、うん、ちょっとごめんなさい、本当にお名前忘れて申し訳ないですけど、
いいよいいよ
のインタビューが載ってて、それがすごい良かったんですよね。あ、こんなことを考えてゲーム作ってるんだみたいな、こういう風にアイディアをまとめてゲーム作ってるんだっていうのがあって、で、あ、面白いなと思って、で、一応もう一回同じブースの方行ったら、今度新刊が出てるじゃないか、で、気になって買ったのがこれですね。
ていうか、めちゃくちゃ分厚いですね。
分厚いですよ。
こんなに対談してるの、インタビュー、
インタビュー本です、本当に。共通の質問に答えて、
誠司さんと進さんが話してるわけじゃなくて
で、
それぞれの
ブースの出展者の方がその金井誠司さんにインタビューをして。あ、なる
ほど。開けちゃダメ
なの。開けていいっすよ、もう実際に読んだんで。
まあまあ、あの後でゆっくり
後でゆっくり読んでください。
なるほどね。
いや、なんかどんな中身なのかな、はい、
うん、知られざる一面がみたいな、こういう風に考えてたんだなとか、
実はなんか、はい、鍋が好き、
まさに、
はい、本当にもうまさにインタビュー本ですね。
あ、すごいすごい、よくある感じ、
へ
え、面白いですね。
制作者の裏側を知るって結構楽しいと思います。
川崎進さん、
へ
え、久保さんも出せばよかったね、
インタビュー本ですか。
いや、あ、これのインタビューを自分で
自問自答して
、そうそう
質問は同じ、答えるみたいな。
ボタ的には、
ボタ的には
ちょっと面白いかも。
まあ大抵テストプレイで嫌な顔されるんですけど、みたいな。あ、いいですね。ダメか。
いや、いいや、ね、今の九州三国志とその自分の答えてみたっていう本出してるから。
どんだけ自己顕示欲強いんだよみたいな。
いつも思うんですけど、あの金井誠司さんってあれですよね、日本人離れした男前ですよね。なんか思いません、顔を。ここにも似顔絵があるん
です。そうですねとしか言いようがない
ですけど、かっこいいなと思って、まあまあ、ね、いつも思うんですよ、なんか戦国武将みたいな。
いや、割と日本人っぽい感じなんじゃない
ですか。そうですか、結構濃いくないですか。なんか
今回あの現場であの、うん、ラブレターのカードの大きくして顔出しのやつやってましたね。
いや、かっこいいっすね。ありがとうございます。かっこいい。
おー、すごい。
皇帝なき帝国。
へー。同人作品ですか、これ。
同人ですけど、
めちゃくちゃかっこいいぞ。
もうガーデンゲームの梶尾さんって方、うん、まあ、あの、もう、
ヘイって書いてる。
もう常連でずっと作り続けてる方なんで。
うん、すいません、お名前聞き逃した。
ガーデンゲームズさん。
ガーデンゲームズさん。
へぇー。セミプロみたいな感じだと思う。
ちょっと開けてみていいですか。
あ、はいはい。ここ。あ、そうですね。
かっこいいぞこれ、うわかっこいい。
でこれなんかあの、うん、だいぶ前に作った作品 あのリメイク、リデザイン、
あ、ちゃんと本当だ、
そう
めっちゃかっこいいですよ。
そうなんですよ。
五番っぽい。
皇帝ヴィルヘルム・フォン・ホラントは死んだ。いいですね。
で、まあ、なんかいわゆるこう数字のチップを置いてその、うん、なんか影響力を、うんう
んうん、お
なんかあのちょっとクニチアのゲームっぽい
感
じですね。
いや、なんか
相当の
大人が満足できるクオリティというか、
そうそう
素敵ですねこれは、
うん、なんかいかにもこう自分が好きそうなテイストのゲームな感じしません、
ね、そうですねなんか斉藤さんの目の前にこうチラチラさせとけば5分後には買ってそうない
や3秒だよめっちゃおしゃれ
いやかっこいいですねこれ
かっこいいですよね
ルール聞いてないけど面白そうだもん
そうで、まあ、ルールはなんかものすごくざっくり言う と、
うん
この6っていう、まあ、数字が得点になる
ん
ですけど、うん、この、色のチップも同時に取っていって、
はい、
この数字と色のチップの2つの要素を同時にこうあの、まあ、セルっていうか、まあ、影響力争いをしていくっていう
色はどういうあれなん
ですか取り方がちょっと違うんですよねで数字の方はこのなんか隣接しておいてく
隣接しておいてく、
だから3対1とか
あ、
ま
あ、
あ数で勝ってたら、
うんまあ、これ繋がってるのもなんか関係するんで3対1とか、まあ、この影響力比べで
大きい方がい
い、うん、で丸はこの辺に隣接するチップ
うんうんうんうん、
なんか数比べみたいな、
うん、へえ、うん、いやこれはなんかいいですね
なんか
良作の匂いがする
そうそう、
うんうん、
でこのなんかボードもデザインもいいしなんか厚みといいなんか質感がすごく良くて、うん、
確かにいい、
うん、これなんか開けてみてあこれやっぱ買っといてよかったなと思ったんですよ
そうですね、うん、これはなんかいいっすね、
うん、いや神聖ローマ帝国っていう時代背景もいいですよ、うん、なかなか見ないですもん、うん、
あアートワークがあの方ですよ、あのチューリップバブルの方
あー小鳥猫さん、
通りで
通りで
いや、なんかやっぱすごいもうこのデザインが
ね納得
どこに書いてた
裏に書いてました
ここにも書いて
た素晴らしい
チップ、多分あのこれ満員堂製だと思うんです
けどあ、はい、もう印刷満員堂
って書いてますよね、
はいうんうん、
めっちゃ抜けが良かったんですよこれ
あえ力も入れずに
しゃくれつけんで抜けるってやつです
ねそうそうもうなんかあの 気で抜けるみたいな
あの最近あの鳥間さんがアンケートしてましたね斉藤さんそれ好きですか、
うん、ああ好きですよ
あ、はい、
もう触れたらポロみたいな
あ好きやっぱあれはあの箱開けたらすでに抜けてるのは
あもう全然
マジ
で抜けるやつだって感じ
あ僕なんかあのすでに抜けちゃってるのはねなんかちょっと残念なタイプ
抜けやすいけど抜けててほしくないみたいな
抜けやすいけどそのやっぱあたたたしたいんで、
は
あ
は
あ、あ抜けとるわ
逆にあのなんかそのかなんかバリみたいなの残ってて、
はいはいはい、
ああそれはちょっとやっぱ痛いですね
そうそうなんかエイとかやるとあのなんかこうベリって
髪が剥がれる
あれ嫌ですね
そうありますいやありがとうございます皇帝なき帝国
うーん
タイトルもなんか
いいすぎる
でちょっともう一個いいですか
はい、はい、お願いします
これだそうこれ初出展らしいんですけど
出た
あ出た
あの動画の
超有
名2つあるよ
え
そう、
なんで
おなんですか
なんか基本これ2人用なんですよ
はい、
うん、
だけど2つ買えば4人でできるって言ってて
ああなるほどね
でなんか4人の方が面白いって
へ
えっと、レッドアウトですね
言われてたんで、
はい、
言われるがままに2個買ってみました、
うん、おいくらでしたっけ1個
1個1500円なん
ですおお、お手軽
まあお手軽といえばお手軽なんですけどカードが10枚しか入ってなくて
はいはいはい
この厚みで
タイルっぽいですねカードっていうかタイルっぽい、うん、
あこんなに分厚いんだ
そう1枚がめっちゃ分厚いんですよ、
はいはいはいはい、
おお
確かルールがシンプルなんですよね。
そうなんですよね。なんか、これ、カードの種類もこれしかなくて、うん、で、お互い同じ、
面白い。
札を持ち合って、まあ、せーのでポンって出して、
うんうんうん、
で、その、
まあ、強弱が決まってると、
うん。まあ、トランプでいう戦争、あるいはあのカイジでいうEカード、
うん、
まあああいうのに近いゲームなん
かEカードに似てますね確かにこの感じは、う
ん、でこの赤はなんかこの2枚買って、
うんうんうん、
で黒はこれに勝つ白はこれに勝つ、
うん、ああ分かりやすいですね、
うん、でその勝つっていう組み合わせ以外だったら例えばこれとこれだったらその引き分けになるみた
いなはいはいはいはい
そう
へえ
なんかこれぐらいシンプルだと、
はい、
なんかこの作れそうみたいな感じもあるじゃないですか、
うん、でもすごいですよねこれアートワークというか、う
ん、そうなんか自作できそうみたいに思っちゃったりもしたけど、はい、でもあのなかなか面白かったし、なんかあのサニバでなんか、
うん、
みんなこういうのなんか好きそうみたいに思って、
あ、はいはいはい、はい、うん、僕気になってました。
なんか短時間でできるそのブラフ系というか、
うんうんうん、そうだからまあ買ってみました。
まだやったことないですね。
あ、いや、これ試遊させてもらったんです
よ。ああ、どうですか、うんう
ん、あ、で、面白かったですよ。
おお。
すごいな、これ本当カードって書いてるけど、本当タイル、ね、カードって言えないぐらい、
ね。いわゆる僕らが普段タイルって呼んでる
やつ。まあやっぱりやり込むとなんかいろいろ、あの、
うんうんうん、
戦略が。
うん、プレイヤー間で定石みたいなのができて、書けるなるのかな。
やりたい。終わりましょうか。
いや、で、あの、なんかリセットしてっていうやり方と、残り手札で最後までやるっていう。
それでも結構違うかも。
もう一回やります。もういいですか。
あ、もう大丈夫です。ありがとうございます。終わってからやりましょう。
なるほどね。
ありがとうございました。
レッドアウト。
レッドアウト。
どうですか。こんなもんですか。
はい。
お時間的には。
よろしいですか。
はい。じゃあですね、今回ゲームマーケット直後、ゲームマー感想会ということで、
はい、
緊急生放送だったんですが、
はい、
お待たせしました。ですね、今回の放送も、提供がついております。
は
あ、じゃあ、提供紹介をお願いしてよろしいですか。
え？
え？あれですよ。
はい、この番組はトリマボドゲデさんの提供でお送りいたします。
はい、ありがとうございます。ということで、大丈夫ですか。これ言わないと怒られるんで。トリマボドゲデさんの提供で今回お送りしております。あのですね、
めっちゃハートいただいてる。
ちょっと、遡った話になるんですけど、先週の月曜日かな、先週の月曜日放送分が赤瀬さんと語ろうの回が、
はいはい、
お気づきでしょうか、実は、なんと、
あ、取りませんね、
おしゃべりサニバ、
はい、
祝50回だったんですよ。
イエーイ、
ありがとうございます。もう50回もやったのかみたいな感じはありますけどね。
はい、
はい、まあ、ということで、このおしゃべりサニバ祝50回記念ということで、
はい、
来ました、トリマボドゲデさん提供によるプレゼントキャンペーンです。
出ました。
はい、トリマさん提供のプレゼントキャンペーン、今回2回目ですね。
はい、結構短いスパンで、は
い、すごい。
そうですね、なんかまあ世のため人のためになるなら、なんか自分が多少の痛みはみたいな、
さすがだ
な、そういうこと言ってました。
なるほど、素晴らしい。
はい、じゃあ、まずですね、今回のプレゼント、どんなプレゼントか。
はい、
今回はね、大盤振る舞いですよ。
はい、
斉藤さん応募しないでください。
ちょっと名前を変えて。
今回のプレゼントは、
はい、
1500円分のアマゾンギフト券。
おー、
欲しい。
が、
が
2名様に。はい、
すごい。
ということで、そうですね、しかも今回当たる。ああ、鳥間さんが書いてます。
こたつを大丈夫ですか。
ちょうどこたつが3000円で7
に入ってない、ね、こたつの方が大事だと思うけど。
はい、まあ、2名様に当たるということで、当選確率もかなり上がっております。
はい、
はい、でですね、募集要項なんですけど、またね、はい、来週の水曜日に、
はい、
まあ、今度はあれですかね、サクッと発表会をやる感じですよね。
はい、はいはい、
来週の水曜日の同じぐらいの時間に今度は発表会をやります。はい、当選発表会でですね、また私の、サニバボドゲだったかな、サニバボドゲっていう、今見ていただいてるアカウントに、
はい、
DM もしくは、何ですかね、あれ、リップ
、うん、リップ、
はいはいはい、ファボ
ファボは違う、
ファボは違う、
わかんない、まあ、なんかね、私のアカウントまでご連絡いただければ、
はい、
はい、それで応募となります。でですね、今回まあ、ただ応募してもらうよりもちょっと我々も楽しみたいということで、
うん、
応募していただくときに、
うん、
ちょっと一文何か書いてもらおうと思って相談したんですけど、
はいはい、
今回のテーマはこちらです。僕の私のホット
テレステン
テレステン僕の私のホットゲームアットゲムマ
イエーイ、
はい、ありがとうございます。
まあ一応ですね、はあ、あの今回のゲームマーケット2017秋で、はあ、こんなゲーム買ったよとか、
はい、
いけてないけど、あのゲーム気になってるよとか、
あ、それでもいいんですね。
もしくは今回の放送で見たやつでも構いません。 あ、はいはい、あれ面白そうだねとか、
はいはいはい、
もう何でも構わないので、何かあのコメントを1文2文ぐらいくださったら、
はいはい、
我々非常に喜びますよという感じで、はい、そんな感じでよろしいですかね。はい、
期限、
あ、締め切りはですね、
はい、
来週の12月12日火曜日の日付変わるまでという感じですかね。
そうですね。
はい。
12月13日59分59秒。
それです。12月13日水曜日が発表の日になるので、
そうですね、
まあ、その前日、12月12日が締め切りになります。
はい。
ということで、こぞってご応募ください。
はい。
お待ちしております。
お待ちしております。
はい。
イエーイ。とりまさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、よろしいですか？
はい。
ホットゲーム今ヘッド、
やっほ
ー、締めに誰かがホットなゲームを紹介するぜ。今日は誰だ？
俺だ
ー。おー、
あれですか、テーマ曲からいきますか。
いますあれいます、
いるんじゃないかな。
だけどこのテーマであれやっていいんかなという
か、なんかあるんですか、テーマ曲って
。ドドンドドンドドンドドンドドンドン、はい、台北大空襲、
いや、
なんか似てない。
いや、大丈夫大丈夫。
微妙に。微妙
に。大丈夫ですか。
はいはい。
タイトルは？
台北大空襲です。
出たー、はい、ね、すげえかっこいい。
このアートワークの凄まじさよ。
うん、やばい。
めちゃくちゃかっこいいんだよ。どうでしたか？
いや、面白かったですよ、本当に。
どんなゲームですか？
そうです、簡単に言うと、協力ゲームです。
はいはいはい。
どんな見た目で？
プレイヤーはなんか各、まあ、これプレイヤー全員家族なんですよね。
ほうほう、
全プレイヤーな、あ、まあ、父親だったり母親だったり
方だ、
方、
はいはいはい、
おじいさんだったりおばあさんだったり、まあ、全員家族ですと。
おい、俺たちは家族だ。
全員生き残ることを目的としたゲームですと、
はい、
空襲を生き残れと、戦争終結まで、
はい、
っていうゲームなんです。
はい、
うん、で、
あ、なんか絵が意外
まあ、めちゃくちゃいいんですよ、
はい、アートワークも本当よくて、
色がすごいっすよ、
はい、うん、これだから台北っていうだけあって、
もうなんか本当に、うん、もうその、もう実在した場所っていうのが元になってるみたいですね、う
ん、てかあれですよね、海外の方のゲーム、
台湾の、
うんうんうん、
サークルさんで、
あ、サークル、
サークルさん、
同人っていうこと、
同人、
同人なんですかね、
あの例のあれじゃなくて、
うん、モアイダイスじゃない
です
か。
モアイダイスではないですけど、説明書に本当に実際の場所みたいな書いてありますね。
前に人身の戦いを出して
くる。そうです、
そう
です。
らしいですね。いや、これはかっこいいです
よ。なんか、あれ、システム的にどういうふうに生き残るとか。
そうですね。
まあ、ボードがすごい、
プレイヤーはとりあえずどんどん、うん、まあ、お腹が減っていくわけです、うん、まあ、まあ、戦争中ですからね。
そうですよ、
これ切ないんですよ、これは僕の好きなやつ見せるから、あれです、
まあ、お腹空いたりとか、まあ、心が折れそうになったりとかするわけですよ。
はいはいはい、はい、
まあ、それをまあ、なんか各地のボードを、まあ、行ったり来たりして、まあ、アイテムを取りながら、ま
あ、
それで回復していく
と。あ、なるほど、
そんな感じのゲームです。
はいはい、
で、自分全員のターンが終わったら、まあ、空襲フェーズに入って、
ああ、
で、空襲フェーズのカードがここにあるんですけど、まあ、こんな感じで、うわ、この場所が空襲されるよみたいな感じになって、
うん、
で、まあ、そこにいた人はダメージを食らってしまって、ああ、さらにきつい状況になると。
なるほど。
っていうか、これ個人ボード見せていいですか。
どうぞどうぞ。
もうね、見たら泣いちゃいますよ。見てください、幸子です。
幸子、
幸子をドロップスあげるけんな。
なんかちょっと違うけど。
もうダメですよね、これ。やばいっすよね。
すごい。
これがパラメーターってことですか。
そうです、そう
です。
で、
あ、
どうぞ。この4つのパラメーターあるんですけど、これがどれか1つでも0になると、その時点でも死亡。全員が平行が。
幸子が、もうダメだよ、これ。これ、お姉ちゃんね。うん、幸子もしっかりするのよ。
で、各キャラごとになんかストーリーみたいなのがあって。
あるんだ。
はい、この姉ちゃんだったら、その婚約者が怪我しちゃって、
はい、
その人を治すためにお薬が毎回必要ですよとか、
何それ、
そういったテーマだったりとか、おじいちゃんだったら先祖の
なんか、墓を守るみたいな、位牌かな、なんかを、ないと不安だみたいな感じになって、
こいつとかも、戦争がなかったらね、あの多分
甲子園
入ってたんですよ、多分
して、プロ野球
もう切ないよ、
これ、日本語が書いて
あるんですよ、甲子園を目指すみたいな感じ、
台湾の甲子園ね。いやー、やばいよなー。
なんかこのゲーム見るまで、実は台北大空襲って知らなかったんです
よ。俺も知らなかったですね。
これは、歴史的にですか、ね、
台北でも空襲が行われたんか、
うん、いや、だからね、はい、こう、なんていうか、その、そういう価値もありますよね、その、歴史を、あの、なんか、ほら、ちょっと真面目な話していいですか。
どうぞ、どうぞ。
なんか、あの、ほら、こう、例えばですけど、戦争ものとか、なんか、そういうものを作る、ゲームとして作った時に、なんかこうふざけやがってとか、なんか品質を買うみたいな、こうなんかあれってあるじゃないですか。
はいはいはい、
違うと思うんですよね。やっぱりそのいろんな人に認識してもらうじゃないけど、
うんうんうん、
やっぱり風化することが一番あってはいけないことなので、だからあの前斎藤さんと話してたあのゲームね、長崎のゲーム作りましょう。
うん、長崎をテーマに。
そうですね、長崎もそういうテーマバンバンありますから。
でもこれはあれですよね、うん、多分日本人は作れない、
やっぱり
じゃないですか、
同じ意見ですね。
まあ確かに相当厳しいだろうなと思いますけど。
でこれって要はその日本統治下だったから、まあ、当時日本だったんですね、大抵。
そうですね、甲子園のあれもそうですね、内地を目指してたってことでしょうね、きっと。
あ、そういうことか。
そういうことになります、はい。
なるほどね。そしてこれ全部日本語化されてるのすごいよ。
あー、カードは日本語化されてる、うん、
結構ね、テキストがすごいんですよ、これ。
関係ないですけど、うちの親父って実は台湾で生まれたんですよ、
はい、あ、そうなんですか。
日本統治下で、
はいはいはいはい、
なんかうちのじいさんが軍人だったんで。
おーおーおー、あー、へー、
うちと一緒ですね。
あー、ほんとですか。
そうなんですか。
台湾じゃないですけど、場所はちょっとあれなんですけど、まあ、どこ聞いてないですけど、内地じゃなかったって話は聞きました。
ああ、
は
い、うちのおじいちゃんは満州行ってたみたいな、そういう
話。多分そうだと思います。はっきりは言わなかったけど。
これメタルですか。
なんかこういう話が出てくるだけでもね、価値がありますよね、うん。いや、そしてこのね、なんかアートワークが一個一個たまんないんだよな。
そうですね、
あのね、もうこのカードのがあるんですけど、
最初見た時も涙
そうな。食料がね、なんかいろいろあるんですけど、この一番上にあったのがね、これ
これっすよ。
アンパン、
アンパン、このアンパンの美味しそうなこと、2ポイント回復って書いてるんですね。
そうです、
家族で。
あ、そう、食料で一番思い出して切ないのが、
あ
の、うん、ペットがいるんですね。
あ、チロみたいなやつ
でしょ。それ言っちゃう。
あ、いいけど、
はい、
これペット、まあ、最終的
に、あ、いた、黒だ、黒、はい、
黒とかがいるんですよ、
うん。
で、まあ、普段はもう連れ添って、探索手伝わせたりとかできるんですけど、うん、どうしてもお腹が空いてしまって次死ぬとなった場合、
嘘だろ、
食料にすることができる。
はい、ございます。動物の死体。はい、
切ねえ。
で、まあ、その場合も心情が思いっきり下がっちゃう。
逆にね、
はい。
いや、これはやばいゲームですね。はい、いや、まあでも、本当なんか貴重なゲームというか。
貴重なゲームというか。
ちょっといいですか、
はい、
このゲームっていうか、僕、モアイダイムズ、ダイスゲームズさんとか、好きなんですけど、英語とか、その、フランス語とかよりも、正直この、中国語じゃないですけど、中国語もいろいろあるんですけど、難しい方と、
はい。
かっこよくないですか？
かっこいい
っ
す。
あー、そういう意味でね。
うん。
しかもなんかちょっと発見してしまった。
何ですか？
鉱山道があるんです
よ。おー！長崎人ならみんな知ってる。美味しい肉まん、鉱山道。まあ、角煮まんとか、まあまあまあ。長崎のね、中華料理屋の、なんかね、大御所、鉱山の。
そのまさしご用達。
すげえなぁ。いやありがとうございます。こんなもんで。
こんなもんですか？
大丈夫です。
ゲームタイトルは？
ゲームタイトルは、台北大空襲と。
大空襲の空がなんか、なんか煙になってる。
そうですね。爆風というか。
おぉ、ありがとうございました。
ありがとうござい
ました。
じゃあ終わっていきますか。
はい。なんかゲームマの熱に当てられましたね。
はい、お金がすっ飛びました。
もう一個なしです。
一個なしです。けどこれで満足してますから。
そうですね。お値段以上。
そう、日当費。
矢野です。
はい、じゃあ終わっていきましょう。聞いてくださった皆様、ありがとうございました。またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と、
ヤコウと、
T 斎藤と、
久保田と、
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。